今朝は、イースター礼拝です、キリストの復活をお祝いする日です、キリストの復活について、ヨハネの福音書20章から今朝は一緒に学んでいきたいと思います。どうぞヨハネの福音書、20章をお開きください。聖書は、1600年以上の歳月をかけ40人以上の人々が、聖霊神の御霊によって動かされて書かれた神の言葉です。旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻、合計66巻からなる一つの本です。一番古いもので今から3500年前に書かれ、新しいものでも約1900年前に書かれたもので、その著者もの職種も様々で、王や預言者、さらに医者や漁師に至るまで、御霊によって書かれました。で、新約聖書は福音書から始まり、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書があります。今朝はこのヨハネの福音書から一緒に復活について学んでいきたいと思いますが、この福音というのは良い知らせという意味です。聖書が私たちに最も大切なこととして伝えている良い知らせの内容は、イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれたこと、また葬られたこと、完全に死んだということ。そして聖書の示す通りに、3日目に死人の中よりイエス・キリストは復活されたこと、これが聖書が最も大切な良い知らせとして私たち全人類に伝えているものなんですね。そしてこのキリストを信じる者は誰でも救われるというのが福音です。イエス・キリストの十字架が歴史的な事実であると同時に、キリストの復活もまた事実です。聖書には多くの人々の目撃証言が書かれています。イエス様は復活された後、まずマグダラのマリアにご自身を表されました。で、その後墓に来た他の女たちに現れ、そしてエマオの途中に、村に帰る途中の二人の弟子たちにご自分を表され、さらには12人の弟子たちに現れ、そして500人以上の兄弟たちに同時に現れたと第一コリントの15章の6節には書かれています。イエス様はただ、蘇生しただけではなく、復活の新しい体、もはやもう死ぬことのない体、私たちは皆この肉体は朽ちて死んでしまう、滅んでしまうわけですが、しかしキリストが復活されたのはこの朽ちる体ではなく朽ちない体、その体で復活されて、そして幻ではなかったことを示すために40日間人々に現れて、数多くの確かな証拠を持ってご自分が確かに生きておられることを示されました。そして人々の人生が変えられました。で、今日の聖書の箇所は復活のイエス・キリストが最初に現れてくださった、その女性のことが書かれています。で、彼女の過去は惨めで悲惨なものでした。しかしイエス様に出会って彼女は変えられるんです。ところがそのイエス様がユダヤ人たちの妬みによって十字架で殺されてしまうわけですね。死んでしまうわけです。で、彼女は深い悲しみの中にありました。しかし3日目に信じられないことが起こるんですね。今日はその記事を一緒に見たいと思います。20章の1節から2節、ヨハネの福音書です。20章の1節、2節を一緒にまず朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けられてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちにはわかりません。 イエス様が十字架につけられたのは金曜日の朝の9時でした。午後の12時ごろから全地が真っ暗になり、我が神、我が神、どうして私をお見せになられるのですか。そして午後の3時ごろ、イエス様は完了した、勝利宣言であったわけですが、私たちの罪の支払いが完了した、そのように叫ばれて息を引き取られました。でイエス様には12人のお弟子さんがいました。男の弟子たちはイエス様が捕らえられるとさっさと逃げていくわけです。でかろうじてこの福音書を書いたヨハネは十字架のそばにいるわけで、さらに十字架のそばには女たちが最後までイエス様の最後を見届けました。そのイエス様の最後を見届けた一人が今ここに出てくるマグダラのマリアもその一人だったわけですね。でその後イエス様の体はアリマタヤのヨセフ、まあ議員で裕福な人であったようですが、彼がイエス様の体を引き取ることを願って許可されて、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布にイエス様をくるんで十字架形状の近くにあった彼の新しい墓の中にイエス・キリストは葬られて、大きな石がそこに塞がれて、人が盗まないように番兵たちによって警備がされる。で週の日の週の初めの日ってここで書かれてます。これは今でいう日曜日の朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に来たと書かれています。で他の福音書を読んでみますと、少なくとも3人の女たちが一緒であったことがわかります。このマグダラのマリアは惨めな人生、悲惨な人生を歩んでまして、ルカの福音書の8章の2節によりますと、彼女は以前7つの悪霊に疲れていたと書かれています。尋常じゃなかったわけですね。非常に苦しい毎日を過ごしていた彼女がイエス・キリストによって解放されました。解放された彼女はとても喜んでイエス様に従って誰よりもイエス様のことを愛していました。である日のこと、イエス様がパリサイ人のシモンという家に食事に招かれた記事が聖書の中に書かれています。で、一人の女がイエス様が食卓に招かれたと聞いて、高価な香油を入った壺を持ってきて、彼女は泣きながらイエス様の後ろで御足のそばに立って涙で御足を濡らし始め、女性にとってとても大切だった自分の髪の毛で拭い、イエス様の御足に口づけして香油を塗りました。でそれを見てたイエス様を招いたその家の主人であるシモンは心の中でこう言うんですね。イエス様がもし預言者なら、自分のに触ってる女が誰で、またどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものだから。彼は心の中でそのように思ってた。するとイエス様は彼に向かってこう言われるんですね。シモン、あなたに言いたいことがあります。例え話を始めるわけで、ある金貸しが二人の者に金を貸した。一人は、まあ、今で言うならば500万円借りました。他の一人は50万円借りました。で、彼らは返すことができなかった。それで金を貸した人は かわいそうに思って二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計金を貸した人を愛するようになりますか。シモンが答えているんですね。余計に多く許してもらった方だと思います。イエス様はあなたの判断は当たってます。そして女の方に向いてシモンにこう言われるんですね。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、シモン、あなたは私の足を洗う水をくれなかった。でもこの女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。しかも高価な香油です。だから私はこの女の多くの罪は許されている。この女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。彼女が多く愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女にイエス様は言われるんですね。あなたの罪は許されています。彼女は多く許されたことを知ったので多く愛したんです。その女がここに出てくるマグダラのマリアなんですね。で、彼女は他の女たちと一緒にイエス様の十字架の死を最後まで見届けました。イエス様のことを愛してました。愛しているがゆえに愛する方が失われた、死んでしまった、その悲しみで彼女の心はいっぱいになるわけで、そして安息日が終わるや否や、もう朝早くまだ暗いうちに彼女は墓にやってきたわけですが、ところがここに書かれている通りに墓に着くと墓の入り口の石が取り除けられているのを彼女は見るわけです。それですぐに飛んで帰ってペテロと2節読むと、イエスが愛されたもう一人の弟子と書かれてますが、このもう一人のイエスが愛されたもう一人の弟子というのはこの福音書を書いたヨハネのことですね。で、彼らに知らせるわけです。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私には分かりません。彼女の頭の中にはイエス様が復活する、そのようなことは一つも思わなかった。これっぽっちもなかった。復活の負の字もなかった。イエス様の体が誰かに盗まれた。そのように彼女は思って急いでペテロとヨハネに伝えるわけです。そこで3節見ると、ペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので、先に墓に着いた。そして、体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが、中に入らなかった。マリアの報告を聞いたペテロとヨハネは一緒に走りました。しかし、ヨハネが先に着いたと書かれています。なぜなら、もう一人の弟子がペテロよりも早かったのでと、この福音書を書いたヨハネ自身はそのことを説明しているわけですね。私が早かった、まあ、おそらく彼がこの時は20代だっただろうと思われますね。そしてペテロは年長者でしたので、おそらく30代半ばぐらいだっただろうと思います。ヨハネはペテロよりも年が若く足が早かった。またペテロのことを覚えているでしょうか。 イエス様が十字架の話をすると、彼はたとえ他の者が逃げたとしても、私はあなたを捨てて逃げたりしません、死にまであなたに従います、そのように彼は威勢を張って言ったわけです。おそらく彼の本心であったことでしょう。でもイエス様が言われたように、彼は鶏が鳴く前に三度、私はあの人を知らない、そして最後は誓って 呪いをかけて、彼はイエス・キリストのことを知らない、そのように否定するわけです。おそらく彼はそのことをずっと思って気が乗らなかったのかもしれませんね。私たちは心に元気がなくなってしまうと体も硬くなるわけで、しかし聖書は私たちはこう励ますんですね。イザヤの40章に、あなたは知らないのか、聞いてないのか、主は常しえの神、地の果てまで創造された方、主は疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない、主は疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける、主は若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる、しかし主を待ち望む者は新しい力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走ってもたゆまず歩いても疲れない。イザヤの40章の28節から31節にはこのように書かれています。主を待ち望む者は新しい力を得る、わしのように翼を買って登ることができる、走ってもたゆまず歩いても疲れない。さてペテロとヨハネは墓に向かうわけですが、先に着いたのはヨハネで、彼は中を覗き込むわけです。で、天布が置いてあるのを彼は見たわけですが、中には入らなかったって書かれてますね。まあおそらく慎重な性格だったのかもしれません。石橋を叩いて渡る人と、石橋を叩いてもなかなか渡らない人もいれば、またもう叩かずにさっさとどんどん行っちゃう人もいるわけで、ペテロとヨハネっていうのは対照的な性格だったんですね。ヨハネは慎重な人でしたが、ペテロはその真逆であったようです。6節見ると、シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあった。イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。マリアから聞いたペテロとヨハネは墓の方に走っていくわけです。で、ヨハネは足が速く先に着くわけです。で、後から来たペテロ。彼はさっさとヨハネより先に中に入っていくわけで、慎重な人と突進型の人がいるわけで、ペテロは突進型のタイプだったんでしょうね。で、彼が墓の中に入ると、そこには天布が置いてあったって。しかしイエス様の頭に巻かれてたこの布切れっていうのは、天布とは一緒になくって、離れたところに、しかも巻かれたままになってるのを彼らは見たって。もし誰かがイエス・キリストを盗んでいったのなら、そのような手の込んだことはしませんね。この遺体を当時包んだ天布っていうのは、香油やアロエを混ぜてベトベトになっているわけですから、わざわざそれをほどいて、また布を丁寧に畳んでそこに置いたりする必要はないわけです。しかしイエス様を包んでいた天布と、また頭の部分を巻いていた布切れとは離れたところに別々に置かれていたということ。そこにあるはずのイエス様の体だけが消えてなくなっていました。その時、8節、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。 ヨハネはペテロの後から入ってきて、そして見て信じたと書かれています。何を信じたんでしょうか。彼はマリアが誰かが主を取ってきました、主をどこに置いたのか私たちには分かりません、それを聞いたわけですが、そのことを信じたわけではないのは確かですよね。確かにそこには体はなかった。彼はマリアから誰かが主を取っていったということを聞いて急いで墓に走っていき、そして先に墓について中を覗き込んで雨布が置いてあるのを見るわけですが、中には入らずに注意深くそれを観察しているわけですよね。そして後から来たペテロが中に入った後、彼も中に入って、そして見て信じた。彼は何を見たんでしょうか。イエス様の体がそこになかった。そしてイエス様を包んでいた雨布と頭の方を巻いていた布切れを彼は見るわけで、彼はそれを見て何かとても信じられないことが起こったことを彼は信じたのです。私たちが何かを見る場合、物事を見る場合、三つのステップというか三つの種類がありますね。ただなんとなく物を見ることがあるわけじゃないですか。それを見て私たちは認識するわけです。これはカップだな、これはマイクだな、そのように私たちいろんなものをこの見て、目で見て物を認識していくわけです。そして見たものをまた注意深く見ることも見るって言いますね。まあ、観察したりするわけです。それがどんなものかを私たちは観察していくわけです。さらにそれを見て何かを感じることもできるわけですね。あるいは何かそれに意味があるのかな、そのように何かの意味があるのか判断をしていく。ヨハネは空っぽの墓と雨布を見ました。そして何か信じられないことが起こったことを彼は信じました。でもしかすると心の内では復活を期待し信じたのかもしれませんね。しかし彼の目で実際確認したわけではなかったわけです。何かが起こってるには違いない。でもそれを口に出すまではっきりとした確信はまだこの時点ではなかったわけですが、何かが起こっていることは確かで、このあとこのヨハネはその何かが何であるかをはっきりと知り、はっきりと見ることができるわけですが、この時点では彼はそのことを知る由もなかったわけです。9節を見ると、彼らはイエスが死人の中からよみがえられなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。イエス様は以前弟子たちに対してこう言われました。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。人の子っていうのはイエス・キリストのことです。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。事実イエス・キリストは律法学者、パリサイ人たち、宰相たちによって死刑に定められ、あざけられ、鞭打たれ、十字架につけられるために異邦人、ローマ兵たちに引き渡されたわけです。そして続けてイエス様はこう言われるんですね。しかし人の子は三日目によみがえります。 何度もイエス様は弟子たちにこのことを話しされました。で、彼らはイエス様が復活しなければならないという聖書をまだ理解していなかったという。それで彼らはまた家に帰ってきました。十節、しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。ペテロとヨハネは帰りました。彼らを復活しなければならないということをまだ理解していなかったという、この時点では。しかしマリア、彼女は墓のところに佇んで泣いていたことが書かれています。彼女がどれだけイエス様を思っていたのか、愛していたのかが分かりますよね。愛する方が亡くなり、そしてその遺体がない、帰ろうにも帰れない、いや帰りたくない、そして泣きながら体をかがめて彼女は墓の中を覗き込むわけですが、すると二人の御使いがイエス様の体の置かれていた場所に、一人は頭のところ、もう一人は足のところに、この白い衣をまとって座っているのが見えたという。でも彼女は御使い天使などには興味がなかったようですね。で、御使いは言うわけですね。なぜ泣いているのですか。彼女は誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はまだイエス様の体を誰かが盗んでいった、そのように思っていました。14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。御使いと会話してたわけですが、その御使いの視点が映ったんでしょうか。後ろの方にを彼女は振り向くわけで、するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。後ろを振り向いて後ろにいたのはイエス様であったって。でも彼女はその方がイエス様であることがわからなかった。まあ朝早い時間でしたから、まだ薄暗いですから、まあ、それで見えなかったのかもしれません。あるいは彼女も涙をずっと流しているわけで、その涙で目が曇って見えなかったのかもしれません。彼女の悲しみはそこにいる人が誰であるかわからないほど悲しいものであったわけです。イエス様であることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。15節、なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。彼女はイエス様を見たのに、イエス様であることが分かりませんでした。それでイエス様は彼女に尋ねるわけですね。なぜ泣いているのですか。おそらく優しい口調で主はおっしゃったんでしょうね。なぜ泣いているのですか。主は決してマリアが泣いている理由は分からない、そのような意味で聞かれたことではないでしょうね。教師が大抵質問するときには答えを知って質問するわけで、生徒が理解しているかどうか、あるいは答えを導くために質問をするわけで、なぜ泣いてるんですか。マリアはイエス様が の体が誰かに盗まれたと彼女は思っていたわけですよね。彼女は悲しんでいました。イエス様がいない、誰かが盗んでいった。しかし今はもう悲しむ時ではなく喜ぶ時であるわけで、イエス様はなぜ泣いているのですか、もう悲しむ時ではないですよ、私はここにいます、復活したんです、誰を探しているのですか。彼女はイエス様を探していたわけです。でも彼女が探していたのは死んだイエス様の体であったわけです。目の前にイエス様が立っているにもかかわらず、彼女は復活したイエス様を認めることができなくって、そこにいるのはただのその辺の管理人のおじさんだと思って、彼女は言うわけですよね。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください、そうすれば私が引き取ります。女性の方一人で持てるはずはないわけですが、私が引き取ります、計算をしないでやるのが愛だと思うんですね。私がこの方を引き取ります。イエスは彼女に言われた16節、マリア、彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。ヨハネの福音書の10章の3節にはこう書かれているんですね。羊飼いは自分の羊の名を呼ぶ、羊飼いは自分の羊の名を呼ぶ。たくさんの羊がいるわけですが、羊飼いは一人一人の名を覚えてて名を呼んだようですね。そして羊はその声を知っていると書かれています。羊飼いが自分の名前を呼ぶと、羊は自分の羊飼い、自分の飼い主を知ってて、その声を知っていると。イエス様がマリア、そのように彼女の名前を呼んだときに、マリアの心の目が開かれました。まあ、当時はマリアという名前がたくさんいて、もうどこもかしこも石を投げたらみんなマリア状態。沖縄で日傘といえばみんな履いててあげるようなもので、ね、マリアって言ったらみんな履いててあげるような。おそらくちょっとイントネーションを変えてみんな一人一人違うように呼んだんでしょうね。マリアはイエス様が自分の名前を呼んだときに、あの聞き覚えのある声、マリア、マリア、マリア、どのように呼んだんでしょうか。私は時々イエス様が自分の名前を呼ぶとき、どういうふうに呼ぶのかなと思って、自分の内側でマサル、マサル、マサルって呼んだりするわけですが、どう呼ぶんだろうかな。特に元気がないときに、主が私の名前を呼んでる思いで自分の名前をリピートするときに、私は慰められたりするわけですが、名前っていうのはとても大切だな。名前を覚えられると私たちは嬉しいもので、そして名前で呼ばれるっていうのは嬉しいもので、聖書は神はあなたのことを知っておられる、そして神はあなたの名を知っているって書いてある。そして主がマリアをここで呼んだように、主は私たちの名前も呼んでくださる方で、マリアは自分の名が呼ばれて、あの聞き覚えのある声、そしてすぐに彼女は反応するわけです。管理人のおじさんと思っていたのがマリアって呼ばれて、ラボニ先生、すぐに彼女は気づくわけで、おそらく喜んで飛びついて足元に、イエス様の足元にすがりついたんでしょうね。するとイエス様は彼女に言われるわけですね。17節、私にすがりついてはいけません、私はまだ父のもとに登っていないからです、私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。 今朝はここまでにしたいと思います。イエス様がマリアと呼ぶと、彼女はラボに先生、イエス様の足元にすがりつくわけで、イエス様は私にすがりついてはいけません、触ると汚れるからではないですね。というのはこの後で墓に来た女たちが帰るときに、イエス様は彼女たちにも現れておはようと普通にお話しされる。で、女たちはすぐに足元にすがりついたって書かれてます。見足にひれ伏したって書かれてます。また、これ日曜日の朝の出来事を聖書は記していますが、夕方になると弟子たちがユダヤ当局者たちを恐れて、今度は自分たちも捕らえられて殺されるんじゃないか、戸を閉めて鍵を閉めて彼らが部屋の中に閉じこもっている夕方に、イエス様が現れて彼らの真ん中に立って、シャローム、平安があなた方にあるように。で、彼らは驚くと同時に喜びに満たされるわけです。ところがそこに一人だけ取り残された人っていうか、トマスっていう一人の弟子がその場に居合わせてなかったわけです。で、みんなが喜んでいるところに彼が来て、みんなが主を私たち見ました、彼は信じないわけで、いや私はこの目で見ない限り、そして私はその釘跡に指を差し込まない限り、あの脇腹に私は手を差し入れない限り、私は決して信じない。そのように彼は言うわけで、一週間後また再び日曜日の夕方、彼らは集まるわけです。で、そこにまた復活されたイエス様が現れて、そのトマスに対してイエス様は、トマス、あなたの指を私の手に差してごらん。あなたの手を私の脇腹に刺してごらん。彼が言った言葉をそのままイエス様は彼に繰り返して言われるわけです。すると彼は我が神我が主を、そのように言って主の前にひれ伏すわけです。まあ、そのように触ることが汚れるからではないことがわかるわけですね。ここでマリアは嬉しさのあまりにもうどこにも行こうとはしなかったでしょうね。イエス様にすがりついて、で、イエス様はこの良い知らせを弟子たちのところに伝えるように彼女を使わしたかったわけですね。さらにイエス様が天に帰らないと父なる神と私たちとの罪の和解が成立しないわけです。イエス様はこの後天に帰られて神の右の座に着座されて、そしてその証拠として約束の御霊が使わされるわけで、それで主は言われるわけですね。私にすがりついてはいけません、私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行ってこれらのことを彼らに告げなさい、蘇ったことを告げなさい。こうしてマグダラのマリアは復活の最初の目撃者として弟子たちのところに使わされました。イエス様は復活されて、まずご自身をこのマグダラのマリアに表されました。一番弟子のペテロではなかったんです。ましてやご自分のことを十字架につけた宰相たちや律法学者たちでもなかった。人間的に言うならば、私たちは敵を見返したい気持ちになってくるわけです。コテンパンに言われたら、それ見返してやろう、ほら見てみ、ちゃんと復活したぞっていうふうに現れそうなんです。イエス様はそういうことはなさらなかったわけ。敵にはご自分のことを表さなかった。ましてや何かファンファーレが鳴って世界中が驚くような現れ方をなさらなかった。たった一人の人に静かにイエス様はご自分を表されていく。敵は復活したイエス・キリストを見ることは決してなかったわけです。 イエス様がご自分を表したのは、ご自分のことを愛した者たちだけだった。復活の主を見たのは、主を愛した者だけに主は表したわけで、最後にヨハネの14章読んでメッセージを閉じていきたいと思います。ヨハネの福音書、今の右側少し開いていただけますでしょうか。ヨハネの福音書の13章からは、イエス様が十字架にかけられる前の晩、愛する弟子たちだけを集めてご自分の心を余すところなく語ったのが13章から17章まで。たくさんの素晴らしい言葉がここには書かれてますが、14章の18節にはこのようにイエス様おっしゃったんですね。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。この後イエス様は十字架にかかるまで、わけで、でも私はあなた方を捨てて孤児にはしない、一人ぼっちにしない。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きているのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。21節一緒にどうぞ。はい。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イエス・キリストを愛する人は、私の父、イエス・キリストの父、父なる神、まことの神に愛され、私もイエス・キリストもその人を愛し、私自身を彼に表します。主はご自分を愛する者にご自身を表す方です。マグダラのマリアはイエス様を失い、深い悲しみの中に沈んでいました。しかしイエス様が彼女に現れてくださったわけです。ところが当の本人はイエス様が目の前にいるにもかかわらず、わからなかったわけですね。悲しみのあまりに涙で、また心の目も閉ざされてイエス様が見えなかったわけです。私たちはどうでしょうか。何かのことで悲しんではないでしょうか。罪の在籍感というか、過去に自分が犯したことの上にもう何も見えない、先が見えない、どこに解決を求めていいのかわからない、悩んでいないでしょうか。イエス様はマリアに言われました。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。そしてマリアと優しく彼女の名前を主は呼ばれたわけです。同じようにイエス・キリストは復活されて今も生きておられるわけで、私たちの名を呼ぶ方なんです。あなたの名も主に知られて、主はあなたの名を呼んでおられるわけで、私のところに来なさい、主の招きに応じて、主の声に応じて主のもとに来るならば、そしてキリストがいつまでもあなたと共におられることを本当に理解するならば、あなたが今どのような問題を抱えているか私は分かりません。どのような不安や、また将来に対するいろいろな恐れ、どのような問題があるか分かりませんが、神はすべてご存知で、私たちの悩みに問題に解決を与えてくださる、そして解放してくださる方であるわけです。私はあなたを捨てて孤児とはしませんとイエス様はおっしゃいました。あなたはもはや一人ではないわけで、復活されたイエス・キリストが共におられるということを知るならば、 どのような困難な中にあっても、問題の中にあっても、悲しみの中にあっても、主が復活された、生きておられる、一人ではない、まことの神が私を愛し私と共におられる、そのことをあなたが心の中で深くそのことを体験するならば、あなたは心の中に深い神の平安を持つことができます。聖書は大切なこととして私たちに伝えていることはこうなんですね。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれたということ、そして葬られました。しかし聖書の示す通りに三日目に死人の中よりよみがえられた。これが聖書の福音、良い知らせなんです。世の中たくさんの宗教があります。みんな困った時に何かに助けを求めます。果たして死んで復活した方、人がいるでしょうか。いい教えはたくさんあるかもしれません。一時的な気休めはあるかもしれません。しかし死んで復活した方はイエス・キリストの他にどこにもないわけです。このマリアはこの方と会って帰られました。そしてこの2000年の歴史の中で主は生きておられますから、個人的に信じた人であれば今の時代も皆変えられていくわけです。クリスチャンというのはそのようなものです。過去がどのようであれ、復活したイエス・キリストを個人的に信じて変えられたもの、これがクリスチャンで、どうぞまだこのキリストを信じてない方は今日があなたの時ですから、個人的にこの方を信じてみてください。そうすればあなたも変えられます。そしてすでに信じたクリスチャンの皆さん、主は生きて働いてますから、この方に信頼して私たちは日々の生活を感謝を持って生活しましょう。主はよみがえりの主です。この方に感謝します。お祈りします。天の父なる神様、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。私たちの肉体はいつか朽ちてしまいますが、80年90年の人生ですが、しかし神様、あなたは私たちに生ける誠の希望をお与えになりました。キリストは私たちの罪の身代わりとして死なれ、葬られ、そして聖書に書かれている通りに3日目に死人の中からよみがえられた方、この方を信じることによって私たちにもこの復活の命が、永遠の命が与えられることを感謝します。どうぞ初めて来られた方々の上に神様からの祝福が豊かにありますように、救いを受け取ることができますように、神様のプレゼントを受け取ることができますように、これがあなたからの良い知らせですから、どうぞそのことを主が成してくださいますように、またすでに信じておられるクリスチャンたちがさらに復活の主と共に歩んで、主が生きておられるわけですから、喜びを持って感謝を持って日々の生活を、主が再び来られる時まで主を見上げて前進していくことができますように、主がどうぞ祝福してください。感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アメン。